者と福音の時間です。医師の白衣、実は不便という声も。19世紀中頃までは医療は神聖ということで黒の礼服でした。その後、衛生管理と医師の地位向上で科学者と同じ白になり、今では手術中の捕食残像の観点からスクラブスーツと言われる緑や青などに変化しています。それはともかく、病人に医者が必要なように、罪人には魂の医者が必要だと聖書は言います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、先日私は笑う哲学者の異名を持つ土屋賢治さんのエッセイを読みました。題して比較による人生相談です。髪の毛が薄いという悩みに対しては、影が薄いよりマシです。混雑する食堂に入ってもすぐに見つけてもらえますとおっしゃるんですね。モテませんという悩みに対しては、ゴキブリのように叩き殺されるよりマシです。中年すぎると電車で隣に座ってももらえません。自分の家族にも嫌われます。今を楽しんでくださいと言いました。家で安らげませんという悩みに対しては、もし原因が奥さんであるなら殺人鬼と暮らすよりはるかに恵まれてると思いなさいって言うんですね。まあ、一時が万事この調子で、自分よりはるかに不幸な人や状況と比べて幸せを感じなさいという考えなんです。確かにそれによって自分が思ってるほど不幸じゃないなと気づく効果もあるかもしれませんね。しかし、今日私が皆様にお伝えしたいのは、聖書が語る幸いです。それは、人との比較による幸せではなく、キリストとつながることによって与えられる幸せなのです。今日は十字架にかかられたイエス・キリストの言葉から考えましょう。聖書にこう書いてあります。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。生涯において何一つ悪いことをしなかったキリストが、体を三本の釘で打ち付けられる十字架処刑の場面です。三つのポイントで考えましょう。第一に、キリストはあなたの罪をかばい、許しを得させるためにあなたの代わりに死んでくださった方です。ところで、良いことしかしなかったイエス・キリストがなぜ十字架にかけられたのでしょう。当時の社会的リーダーから憎まれたのはなぜなんでしょう。それはキリストが彼らにとって都合の悪い存在であったからです。実は私たちは生まれつき神のやり方より自分のやり方を好む傾向がありますね。正しい選択の代わりに悪の選択をするこの傾向のことを聖書は罪と語っているのです。そして英語で罪のことを sin と言いますが、 sin と書くんです。 s south 南と north の n の真ん中に I という私が入るというふうによく説明されるんですね。私自身を世界の中心、人生の中心に置くときにはいつでも罪を犯しているのです。人生から神を除外してやりたい放題生きることです。先日、私の友人が中古マンションを買ってリフォームをしたのです。子供たちが大きくなったため住み替えをしたんですね。新築同様の美しい内装を家族で見て回り、大変満足されました。特に子供たちは自分の部屋がもらえることで興奮していたようです。数日後、今度は彼一人で部屋に入ったのですが、そこで息を呑む光景を見たのです。なんと、どこから入ってきたか、アリの大群が子供たちの置き忘れたケーキに向かって、たかっているって言うんですね。彼はケーキごと処分し、部屋のアリをすべて追放し、殺虫剤を撒き散らしたというのです。ローンを組んでその部屋を購入したのは彼自身だからです。 それは彼の持ち物ですね。彼には侵入者を撃退する権利があったのです。実はこの世界にもオーナーがいます。それはこの世界をお作りになった神です。作者ですから作品に対して権利があるのです。この世界もあの人もこの人もそして私自身も実は創造主なる神様の作品なんです。そして作者は作品に対して権限を持ってるんですね。この作者の権限を認めず作者を除外して生きることを罪と語るのです。しかしこの作者自身が十字架にかかってあなたの許しを祈ってくださったのです。父よ、彼らをお許しくださいとあなたの罪の許しを最大の自分の願いとして祈られたのです。そしてキリストが身代わりに死んでくださったこのことこそがいかなる罪人をも許されるその根拠となっているのです。第二に、キリストはあなたがどんな醜態をさらしてもまたいかにひどい過去があったとしてもあなたを愛することをおやめにならない方です。アメリカの聖書説教者にリック・ウォレンという人がいます。彼の書いた本はアメリカだけで1500万部も売れて、そしてこのことでとっても有名になった。その時に意地の悪い批評家たちのターゲットになってしまったのです。当時、彼の奥さんは癌で、そのサポートのために彼自身疲れていました。その上心のない批判によりひどく落胆していたのです。ところがある週末、彼が尊敬する世界的なクリスチャン著作家、ジョン・ストットという方がやってきてこう言ったそうです。実は今度本を書いたんですが、その前書きを書いてくれませんか。ジョンには他に有名な牧師の友人が世界中にいましたが、そういう偉大な人たちの誰かではなく、彼は私を選んでくれた。それがこの上もなく大きな慰めになったというんです。もはや悪意ある批判者たちのことはどうでもよくなったそうです。それは彼にとって決定的な人から認められたという事実があるからです。しかし、ジョン・ストット以上に究極の決定的な存在は神です。その神の御子があなたを愛しておられるのです。この事実に立てば、他の人の言うことなんか大したことではないのではないでしょうか。第三に、キリストは隣で十字架にかかっていた犯罪人の悔い改めを聞いて、次のように言われたのです。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。キリストは死刑にされている犯罪人に死んだ後のことは何の心配もいらないよ。私と一緒に天国にいるからと約束してくださったんですね。漫画家の宮川聡さんという方には5歳になる娘さん、花江ちゃんがいます。仕事場から帰って家に着くと玄関先まで迎えに出た花江ちゃんが手紙をくれたそうです。全文ひらがなの手紙でそこにはこう書いてありました。お父さん、もしお父さんが蛇に食べられたら、花江も蛇に食べられてもいいよ。どうしてかというと、お父さんが大好きだから。どうしてそんな手紙を書いたんでしょう。実は前日の夜、お父さんもお母さんもいつかは死んでしまうというふうに話をしたんですね。それで怖くなったんでしょう。そして死について考えたのでしょう。彼女にとって死は大きな蛇のイメージです。死とは蛇に食べられることだったんです。ではどうして自分も食べられていいと言ったんでしょう。蛇のお腹の中でお父さんと再会できるからです。たとえ死んでも一緒にいたいよという愛情表現ですね。キリストは死後の世界まであなたと一緒にいてエスコートしてくださる救い主です。蛇のような死を復活で滅ぼしてくださった方、あなたのための救い主、あなたのために死んで墓に葬られ、 3日目によみがえられた救い主、この方こそあなたのキリストです。ぜひこのイエスキリストを信じ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。